今宵は山大、ゲストをご紹介いたしましょう。山口大学副学長でいらっしゃり、そして山口医学研究センターセンター長でいらっしゃる田中和弘さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは。
これまで、地震の話などなど今日で、3度目ですかね、先生。
うん、そうですかね、
はいはい、ですが今夜は副学長として、また山口学研究センターのセンター長としてのお話を伺おうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
さて副学長に伺います。本当に今月ですね、若者がたくさんまた山口大学の門をくぐってきました。はい、どうでしょう、この新入生に向けて今副学長としてはどんなことを期待していらっしゃいますか？
そうですね、あの山口大学はご存知のように昨年、創建200周年を迎えました。まあ、1815年に山口高度、まあ、私塾ですけどそれができてちょうど200年目にあたります。で、まあ、いろんなイベントとかいろんなことをやりまして、で、まあ、我々がその将来につなぐべき志っていうのは何だろうっていうのを、まあ、学生と地域とみんなで一緒になって考えて、その行事を事業をやってきました。はい、でもう今年は201年になります。
そうですね。
はい、なので、新たなスタートの1年になろうかというふうに思ってます。まあ、そういう意味では今回入学してきた学生諸君は201年目、要するに新しいスタートを切る一期生になろうかというふうに考えております。はい、で彼らには、まあ、期待することというと、まあ、私は私自身が山口県人なんですけれども、ぜひ、まあ、4年になるか6年になるか分かりませんけど、山口で生活してほしいと思います。旅行ではないんだと、長期の出張でもない、ここで生活をしていただいて、この人のと一緒に行動して、ここのものを食べて、でここで移動して、で、まあ、痛みも喜びもですね、一緒に分かち合って4年間もしくは6年間を過ごしてほしいと。まあ、そのためにぜひ山口のことをですね、もっと深くいろんなことを知ってほしいなということを今考えて、まあ、それで、まあ、一期一会という言葉ありますけど、山口に来たのも一つの、まあ、縁なんで、これをぜひ大切にしてほしいなと。まあ、そういう意味では山口のことをもっと知ってほしいというふうに思っております。
山口大学の新たな歴史を作る人たちですので、ね、
はい、
期待したいと思います。ありがとうございます。ではこの後山口学研究センターということで、この内容などお話を伺っていきたいと思います。はい、さてそれでは今夜山口学研究を伺いたいと思っておりますけれども、その山口学の研究って先生、そもそもどういうことなんですか？
その名の通り山口を研究しましょうということなんですけれども、はい、まあ、今国を挙げて地方創生が叫ばれてます。うん、で、山口県でも県庁県知事をはじめとしてですね、はい、なんとか山口を再生しようということを、うん、一生懸命いろんな計画立てられてますんで、いろんな計画を立てる中で、うん、一番重要な産業でも、まあ、観光でも何でもいいんですけど、うん、まずこの山口という場所をまず知らなきゃいけないんだろうと思います。うん、で山口にいる人っていうのは意外と自分たちが住んでる山口の価値と言いますかね、こんなすごいんだということを、まあ、ご存じない、それはもう普通に見てますんで、
う
ん、
そうですね、
いつもの景色であるということ で逆に外から来た人にとってみれば、うん、意外なところにあ、これすごいねって言われることがよくあります。私も東京からお客さん来た時に、おい、これなんでこんなのってよく言われます。うん、代表的なのが湯田温泉なんであんな高いのとかですね、なんであんな山の部屋の真ん中からあんなたくさんのお湯が出てるんだっていうのはよく言われます。
確かに、
意外と地元の人にとってのはそんなどうでもいいこと
で、当たり前のことですから、
だからそれを学問的にきちんと説明をしてあげる。うん、でそれも、まあ、いろんな、まあ、視点から説明をしてあげる。そうするとその我々が持ってるコンテンツに付加価値をどんどんつけることができる。それとその付加価値を含めてもう一回アピールができる。まあ、そういうこともおそらく大事じゃないかなというふうに思います。まあ、そういう自然だけじゃなくて、まあ、山口県は非常に歴史のあるところですし、まあ、その自然から歴史、文化、教育、産業から、まあ、防災ですね、災害なんかも含めてもっとこう総合的に見ることによって、まあ、今までに気がつかなかったことがどんどん見えてくる。で逆にそういったものをまあ、地方創生に使っていける可能性があるというふうに、思っております。まあ、そういうのを、まあ、山口大学っていうのはその休学部あっていろんな分野の 先生方がおられます、そういう先生方 の、 その力を結集すれば、
うん、
意外といろんなところから新しい、うん、まあ、なんか見方ができるんじゃないか、まあ、我々それを分離融合と呼んでますけれど、まあ、そういう研究ができるんじゃないかなと思ってます、うん、今国立大学はまあ、人社系文系 の、 その研究やらなくていいよというようなことをちょっと前に言われてましたけど、今回はですね、今回一応出していただいたいろんなテーマは文系の先生が非常に多くてですね、で多分ね文系だけじゃなくてその理系の先生方も入れることによって新しい学問分野ができるんじゃないかなというようなことを今期待をしております、
はい、非常に素人でこんな質問するのはどうかと思うんですけれども、ちょっと気になることは、そういう研究をそれぞれ専門家の先生方を中心になさいますよね。それがその例えば地方創生になると、そこに住むとなると働くということとかそういったことにつながっていくんじゃないかと思うんですけど、その部分とどういうふうにこうつながっていく、この研究がつながっていくんですか。
直接ですね、
はい、
これやったからなんか観光客が何人来たとかいう直接につながるわけでは、おそらくないと思ってますし、先生方も研究やってられるわけですから、委託をされて何かやってるわけじゃないんで、ただそれが要するに提案される先生方にお願いしてるのは、ちゃんとその最終的にやっぱり地方にこう戻せることを見通した上で研究計画を立ててくださいという、ことをお願いしてまして、今回20の応募がありまして、
はい、
で大学予算の関係もありますし、5つの課題を
それだけあってもやはり減らしていかなきゃいけないわけですね、研究できるところまでですね。
で今言われたような視点も含めて選ばさせていただきました、具体的な例を言えば非常に分かりやすいんだろうと思うんですけれども、そういう中で新しい産業を起こせるような可能性のあるもんだとか、逆に言うと、そういうことに直接はつながらないんだけど山口県の防災に役に立つような研究であるとか、観光を計画を立てる、これから観光の、いろんな計画を立てるときに参考になるような基礎的なデータを取ってみたりとかですね、他にも例えば遺跡を発掘してみてですね、でいろんなそこに付加価値をつけて、そしてそれが逆にアピールになって観光ルートの一つになるかわからないし、地元の人たちも自分たちの地元をもっとこうよく知る、で自分たちの郷土に対する愛を深めることができる、そういうことにつながっていって、最終的には地方創生につながっていくというようなことを今我々は考えています。山口大学には地域未来創生センターというのがございます、
はいはい、
でこれは地域連携の中で重要なセンターなんですけど、そちらのセンター長も私実はやってるんですけれど、こちらの方は地域からの要望、依頼、課題を受けて、そしてそこで我々なりに、うちの大学のいろんなスタッフを見ながら、でこういうプロジェクトを作ればこれに対してお答えできるんではないかという、受け取る方が、でこの山口学研究センターってのはそうじゃなくて、こちらが興味を持っていることをいろんな人が集まって課題を解決していこうという、こちらから発信するものです。だからいろんな課題はそのいわゆる県内からもいろいろいただいてます。でそれは逆に受け取ってそれを形にして、実際にその課題解決の研究なり調査なりそういったことをやろうと、そういう位置関係になっております。
ある意味地方のその大学だからこそできる研究といいましょうか、そういう投げかけもしくは受け取り方っていうのを考えられるということですよね。はい、じゃあこの後曲を1曲おかけしたからまた伺っていきたいと思いますけれども、今夜お持ちいただいた曲というのが、
そう、
はい、
昨年早期200年を迎えましてですね、山口大学の長い歴史の中で、歌い続けられてます寮歌っていうのがあります、で我々は私山口大学の、まだ亀山にキャンパスがあった頃に、
はい、懐かしいですね、
ここで、勉強したものなんですけど、コンパとかですね、その席で必ず歌ってました、この歌でしみじみとしてですね、非常にいい歌でですね、それを今日持ってきました。
いや普段県民の方々もあまり耳にすることない OB の方々は歌ってらっしゃったと思いますけど、
相当古い OB だと思います。
もしかしたら本当に新しいと思いますのでね、ぜひ聴いていただきたいと思います。
三都小用歌と言います。で昔山口にあった法要寮という あの学生寮の寮歌になります、はい、歌詞が非常にいいんでぜひ、
はい、聞いてください。今歌を聞きながら口ずさんでいらっしゃいましたけれども、全部覚えてらっしゃるんですね。
覚えてますね。もう当時はカラオケもないんで、歌詞を覚えることからまず始めましたね。
今の学生たちは多分聞いたことがないと思いますけれども、やっぱいいですね、こういう歌っていうの。皆さん共通した思い出にもなりますし。
そうですね、まあ、東京であってもですね、みんなであの、まあ、いっぱいある時でもやっぱり一緒に ある瞬間だけはですね、この山口の地を思い出してですね、だからそういう意味でやっぱり山口に生活するっていうのは多分そういうことじゃないかなと思うんですよね。鴻峯もあるし、はい、亀山もあるし伏野川もありますしね、思い出しますね、
はい、貴重な音源をありがとうございました。さあ、本題に戻りましょう、はい、この山口学研究、まあ、先ほど先生もあのたくさんの中から5つ絞ったんだとおっしゃいました。これを具体的に、まあ、少しお話しいただいてもよろしいでしょうか。
そうですね、はい、まあ、あの5つありますので、1つずつなあの語り始めるとちょっと長くなるんですけど、代表的な研究のプロジェクト、はい、で山口学センターそのもので何かやるわけじゃなくて、センターはいくつかのプロジェクトを、うん、まあ、公募してですね、はい、そのプロジェクトを動かす、そういうセンターなんですけれども、はい、まあ、今回あの非常にユニークな研究として、1つはですね、あの、まあ、文化財の補修、はい、保護補修に関する、うん、あの研究をですね、山口大学でやろうと、はい、で、まあ、できれば一つの新しいイノベーションにしたいなと思ってまして、うんうん、それはあの宇部市に馬場良二先生という方がおられます、
はい、
で今回あの客員教授でお迎えしたんですけど、うん、その先生が、まあ、いわゆる文化財の補修に、まあ、ニカワとかいうものを使っておられる、はい、でまあ、他にも顔料いろんなものを使っておられるんですけど、それの構造だとかですね、うん、そのまあ、いろんな熱だとか光だとか、それに対する耐久性だとかいうのに対してです、まあ、先生は特許を取っておられるんですけれど、そこがよくわからないと、でそれを学問的に解き明かしてもらって、もしできれば新しいその文化財補修のための材料を開発できないかということを今提案されて、我々と、まあ、あのいろいろ議論しながら物理学の先生、それから高分子の先生、それからおそらくタンパク質がありますんで医学部の先生、
うわ、
いろんな方が
入ってます、
はい、で、まあ、あの美術の先生もおられますし、それから顔料を使うんで鉱物の先生、うん、まあ、そういう先生も入って、うん、あの新しい顔料、はい、ね、まあ、その顔料そのものがどういうものであるか、まあ、ニカワがどういうものであるか、はい、まあ、そういうとこから始まって、将来的にはそういうもので、これはおそらく東南アジアみんな似たような気候のところでは同様な問題を抱えていると思うので、うまくいけば新しいイノベーションとして、まあそういうその新しい提案ができるんではないかな、その中にはできる限り学生も入れていこうということを考えております。
いわゆる山口県から発信できる
できる、はい、ですね、
ものですよね。
あとはですね、古代テクノポリスということで、
は
い、
それはまた何でしょう。
ですね、古代、まあ、山口はこの前あの明治維新の頃の産業革命の遺産が、はい、あの世界遺産になりましたけど、実は山口県というのは平安鎌倉時代に、うん、あのまあ、西日本というか、まあ、日本の中でも一大テクノポリス、うん、鉱工業の中心地だったってあまり知られてないんですけれど、うん、そういうことが実はありまして、それを、まあ、あの一つ一つ解き明かして、こうなんで山口だったのかということも含めてなんですけれど、うん、で一つ山口の修善寺にあるあの昔お金を作ってた石碑、はい、あれをあの発掘をしてですね、はい、でまあその当時の、鋳造技術だとか、うん、どっからその材料を持ってきたかとか、うん、そこに人がどこに住んでどういうものを食べて、でどういうふうな暮らしをして、で中央のそのいわゆる政府との関係はどうなってたか、うん、でその流通はどうしてたか、うん、どうやってそのお金を、まあ、全国にばらまいたかとかいうこともですね、うん、あの含めてあのいろんな研究をしようということで、考古学の先生、民族学の先生、はい、鉱物学の先生、それから地震や防災の先生、いろんな方々を含めてやろうと、で山口氏と一緒にやろうということを今あの提案をしていただいてます。
まあ、あのその今の話、例えばさまざまなことにこう利用できるといいましょうか、観光もやはりその部分でまた
そうですね、
広がっていくような気もいたしますし、
まあ、日本で唯一お金を作ってた場所なん で、ね、だからそういう意味では観光にも使えるでしょうし、あの今すでに郷土館ありますけど、あれも充実できるし、はい、地元の人が、まあ、そういう説明をしていただければ、地域の、あの活性化にもつながるしというふうに思ってますけど、
今のお話を2つ の, あの研究お話を伺いましたけれども、どちらもその大学の先生また学生だけではなくて、もっと広くその、まあ、県内に住んでいらっしゃるそういう専門家の方々とか、さまざまな方々の知恵を借りるっていうところですよね。そういうところも特徴です。
はい、まあ、あの役所市町の方とか、地元の方が、あと学生ですね、からいろんな大学の先生方にも加わっていただいて、まあ、オール山口でそういうことをやっていけるといいなというふうに思ってます。
なんかもうこう期待をかけてしまうと言いましょうか、これからがもう本当に楽しみですね。はい、はい、ではちょっと時間もそろそろなんで、もう一曲おかけしたいんですが、もう今夜はとにかく思い出を、
はい、いや、まあ、思い出というか、はい、あのよろしいんでしょうか。
よろしいですよ、どうぞ。
山口大学のもう宣伝ばっかりさせてもらってますけど、
もう皆さんに知っていただきたいですね、はい、山口大学のこと
を。最後は山口大学の学生歌をあの聞いていただければと思います。
聞いてみましょう。今日は山口学研究についていろいろとお話を伺ったんですけれども、あのこの番組でも山口大学の取り組み COC プラス事業ということでご紹介してきたんですね。お話を伺ってたら、なんかこうそこともこうかなり関連ができるんじゃないかな、またできてくるんじゃないかなというふうに思ったんですけど、いかがでしょうか。
そうですね、まあ、あの COC プラスの、ミッションは、学生をこの山口に定着させようということが大きな課題になってます。でそのためにもやっぱり山口あの大学の学生に山口をよく知ってもらう、逆に言うとこのプロジェクトの中で学生をどんどん地方あの山口に投入してですね、そこでまあ先生と一緒になって、もしくは地方の人と地域の人と一緒になって、あの課題を解決していくっていう非常にいい機会になるんではないかなというふうには思っております。だからそういう意味ではまたそこで山口学で得られた成果っていうのは、共通教育の中であのまあそういう事業の山口からと世界という事業の中で、それをまたあの学生に伝えるというか、まあそれによって山口にいる学生の山口に対する郷土愛というようなものがまあ醸成できれば、それはそれで非常にいいかな、まあそういう意味では非常にこうつながっててるって言いますかね、リンクしてるもんだというふうに考えております。あのぜひあの学生にですね、山口を知ってもらい、山口の良さを理解してもらい、そして山口に愛着なり、さっき言いました一期一会ですの で,
そうです、ね、
ここに来たのも何かの縁だと思いますしですね、そういう形で山口に、まあ、定着してもらえるような方向に行ってくれるといいかなというふうに考えてます。
まあ、今夜は2つあのお話いただいたんですけれども、先ほど5つとおっしゃいました、あとの3つっていうのは先生どんな内容というか、どういうものなんですか。
まあ、簡単にあのタイトルだけお話しますと、
はい、
1つはあの豊富地域の社会変遷と呼気候に着目した土砂、水害、の、まあ、歴史ですけども、編纂ということで、まああのまあ、人間が生活してきて、そこで、まあ、どこに住んできたか、それで実際に豊富でもいろんな土砂災害が起こってますけど、どういう関係にあって、その人の知恵というのはどのようにその次の、未来に生かしていったらいいかというようなことを、まあ、人文の先生から工学の先生、いろんな先生が集まってやるということ、それから、グローバルな視点で考える山口県の歴史文化自然産業、まあ、これはあの教育学部の先生が中心なんですけれども、あの子どもたちにですね、小中高の子どもたちに、まあ、山口の歴史や文化自然産業といったものを一緒になって、もうちょっと掘り下げて、はい、でそれをできればアーカイブ化する、もしくはあのテキストブックのような形であの、それぞれの学校に配るとか、まあ、そういうことを考えてます。それから最後に山口県周遊観光の活性化のための観光客の、まあ、動態データの収集システムの開発と活用ということで、これは経済学部の先生で、まあ、観光開発のためのあのまあ、いろんな戦略作りにですね、実際にその車を使ったその人の移動というものをあの、まあ、そういうソフトを使って山口県内どのように皆さんが、はい、移動するんだというようなことをですね、うん、あのちょっと調べて、それで、まあ、先ほど言いましたような観光戦略の一つの基礎データにしたいということを考えてます。う
ん、なるほど。まあ、とにかく山口学研究、これからの地域に根ざしてですね、本当に魅力的な研究を進めていただきたいなと思いました。
はい、
今夜本当にどうもありがとうございました。
はい、よろしくお願いします。